キリストの体の実際のためにキリストを生きる。ローマ筋1。キリストの体としての紹介はキリストから出た純粋な産物です。キリストから出てきて彼の復活の命を持っているものだけが彼の補完と配偶者、すなわちキリストの体になることができます。創世記2章22節から23節。こうしてエホバ神はその人から取ったアバラ骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところへ連れて来られた。するとその人は言った。今度こそこれが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。A、体の頭はキリストであり、頭の体もキリストです。ですから、キリストを頭とするキリストの体は、あのキリスト、すなわち団体のキリストです。第一コリント12章12節。それは、体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。B、キリスト以外のものはすべてキリストの体ではありません。キリスト以外のものはすべてキリストの体の中で異質の要素です。こういうわけで、私たちはパウロと同じように死に物狂いになって、体の実際のためにキリストを生きなければなりません。このビジョンは、キリストの純粋な要素以外のあらゆるものを排除します。このビジョンは、私たちを無力にし、私たちの天然の人に属するどのようなものをも活用させなくします。ローマ筋に、キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、私たちの霊の中に監禁されて、キリストイエスの囚人、主の中の囚人、鎖につながれている大使となる頃です。エフェソ3章1節。こういうわけで私パウロは、あなた方、異邦人のために、キリストイエスの囚人となっています。こういうわけで、主の中の囚人である私は、あなた方に懇願します。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩きなさい。A、私たちは、キリストの中に監禁されるとき、彼の啓示を受けて、彼の無限の努力の中で、彼を軽減します。すなわち彼が生涯を愛するキリストであること、新しい人を創造するキリストであること、すべてのものを頭に吸い上げるキリストであること、単音を生み出し、単音を与えるキリストであること、フォームを作るキリストであることを軽減します。それはキリストの体を建造するためです。キリストの大使としてキリストを生きる人はもはや自分自身の自由を持っておらず、もはや自分自身の便宜に従ってことを行うこともできません。彼がどこに行くか、彼が何を行うか、彼の選択によるのではなく、神の導き管理する御手のもとにあり、神の導き管理する御手によります。キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、キリストの凱旋行進の中の捕虜となって、お囃子の霊の中で、キリストの御前で全てのことを行い、彼の務めの働きにおける勝利を祝賀し、キリストの体の実際のためにキリストにあって語ることです。ローマ筋3、キリストの体はキリストを経験した結果です。ですから私たちは死に物狂いになって祈る必要があります。それは私たちがキリストを生きてキリストの体が実際となるためです。キリストの体の実際のためにどのようにキリストを生きるかの秘訣は、ローマ第8章にあります。それは命の霊の法則の解釈、描写、説明、提示です。ローマ8章2節。なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。4節から6節。それは律法の義の要求が霊に従って歩く私において満たされるためです。なぜなら、霊に従っている者は、その霊の事柄を思うからです。霊につけた思いは命と平安です。A、 ローマ第8章は、命の霊の法則というこの用語を用いて、三一の神が手順を得て究極的に完成されて、命を与える霊となった後、どのようにして、私たちの霊の中にインストールされ、組み込まれて、私たちの内側で一つの法則、一つの自然で自動的な原則と力になっていたかを描写しています。これは、神のエコノミーにおける最大の発見、さらには最大の回復の一つです。
B、私たちは、インストールされて活動している命の霊の法則と協力して、インストールされた自動的な神の自然で自動的な力、すなわち、最初の神の電流である内住の霊にスイッチを入れる必要があります。この法則にスイッチを入れることは、主に触れ続けること、主との継続的な接触の中に留まること、習慣的に主と交わること、霊に従って歩くことによって、主の継続的な注入を受けることです。1. ミングリングされた霊、すなわち私たちの霊とミングリングされた命の霊の法則の中で、振る舞い、活動し、行動し、生活することは、キリストの体の中で振る舞い、活動し、行動し、生活することです。2. 私たちの霊の中には、神の臨在があり、神の語りかけがあり、神との集会があり、また、神が命の霊の法則として活動することを通しての神の分養があって、ご自身を私たちの内側のすべての部分に分け与えます。3. 霊に従って歩くことは、どんな時にも霊の中で祈ることです。A. 私たちの絶え間ない継続的な生きた呼吸する祈りは、主よ私を通して生きてくださいってあるべきです。第一テサロニケ5章17節、絶えず祈りなさい。B. エベソ人への手紙の啓示によれば、私たちは絶えず祈る人となって、体の生活の実際を持たなければなりません。私たちは肉体的にだけでなく、心理的にも霊的にも目を覚まし、完全に目を覚め、私たちの眠る性質と眠る存在に抵抗して戦わなければなりません。コロサ4章2節、おまずたゆまず祈り、感謝しつつ、祈りの中で目を覚ましていなさい。エペソ6章17節から18節、その霊の剣、すなわち、その霊である神の言葉を、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り。C. 私たちは私たちの霊を活用して立ち上がり、私たちの体と心理に打ち勝ち、主の言葉に注意を払って目を覚まして祈り、どんな時にも霊の中で祈り、目を覚まし、警戒して、私たちの祈りの生活を維持する必要があります。D. 私たちは、キリストの体の実際のために、キリストを生きる習慣を立て上げなければなりません。これは、祈りの習慣を立て上げることによります。すなわち、霊なるキリストを呼び求め、彼と会話することによって、絶えず彼を吸い込む習慣を立て上げることによります。4. 私たちはその霊で満たされることによって、またキリストの言葉を私たちの内に豊かに住まわせることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のためにキリストを生きることができます。コロサイ3章16節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌と思って互いに教え戒め合い、 恵みを持って心から神に向かって歌いなさい。5. 私たちは殻であり、開かれた器となることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のためにキリストを生きることができます。A. パウロの14の書簡は、開かれた器という言葉に要約することができます。B. 私たちは極みに至るまで主を愛し、自分自身を彼に対して完全に徹底的に絶対的に開き続ける必要があります。そして彼の体のために彼に私たちのすべてとなっていただき、また私たちの中で私たちを通して私たちのためにすべてのことを行っていただく必要があります。C. 神聖な能力としての命の霊の法則は私たちの内側で活動し、自然に私たちに神を生きさせ、神学においてではなく、命と性質において神とならせます。エレミア31章33節、これらの日々の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであるとエホバは告げられる。私は私の律法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エゼキエル36章27節、私は私の霊をあなた方のうちに置いて、あなた方に私の掟に歩ませ、私の掟を守り行わせる。D. 神聖な能力としての命の霊の法則は、私たちの内側で活動し、自然に私たちをキリストの体の主体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。それによって、体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至ります。
クルーシャルポイント1、キリストの中の囚人、対自己の中の自由。アウトライン1、キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、私たちの霊の中に監禁されて、キリストイエスの囚人、主の中の囚人、鎖につながれている大使になることです。アウトライン2、私たちはキリストの中に監禁されるとき、彼の啓示を受けて、彼の無限の度量の中で彼を経験します。すなわち彼が教会を愛するキリストであること、新しい人を創造するキリストであること、すべてのものを頭に吊り上げるキリストであること、賜物を生み出し賜物を与えるキリストであること、ホームを作るキリストであることを経験します。それはキリストの体を建造するためです。パウロが自分をキリストの囚人と考えたのは、彼がキリストによって監禁されていたからです。キリストがパウロの牢獄でした。ある日、あなたが愛するキリストがあなたの牢獄になるでしょう。遅かれ早かれ、神のすべての執事、神の抱負のすべての奉仕者、キリストを中心に愛するすべてのものは、キリストによってだけでなく、キリストの中に監禁されるでしょう。あなたは彼を愛すれば愛するほど、ますます彼の中にいるでしょう。ついに彼があなたの牢獄になるまでに、あなたは彼の中にいるでしょう。一旦この牢獄の中に入れられると、あなたは出たくなくなるでしょう。なぜなら、あなたはこの牢獄をとても愛するからです。ここであなたはキリストを極みまで享受します。聖書を愛するすべての人は、エペソ人への手紙を高く評価します。エペソ人への手紙は、聖書の中で最高の啓示を含んでいます。この啓示は、 キリストの中に監禁されていた人、キリストを自分の牢獄として享受していた人に与えられました。これは天敵で神聖なものを見るために、私たちは主の中の囚人となる必要があることを示しています。私たちは自由を持てば持つほど、ますます盲目になります。しかし、キリストが私たちの牢獄であるなら、私たちの目は開かれて、天のビジョンを見て、最高の啓示を受けるでしょう。適用。在職青年大学院生編1。あなたはキリストの中に監禁されるべきです。あなたの同僚は無制限に残業したり、上司や先輩との付き合いのためにたびたび飲み会に行ったりします。キリストの囚人としてあなたにはそのようにする自由がありません。あなたは次の事柄を客観的に比較してください。上司や先輩に付き合って、彼らに頼って会社で前進することと、無限の度量の中でキリストを経験して、主に信頼して会社で前進することのどちらがより優れているかをよく考えてください。もちろんあなたは上司や先輩との良い人間関係を保つ必要がありますが、主を愛し、主の中に監禁されているので、過度に残業したり、頻繁に飲みに行ったりする自由はありません。あなたがはっきりさせないといけないのは、どちらかを選択しなければならないということです。世の中の人のように自由に振る舞うなら、キリストイエスの囚人ではありません。そうであれば、エペソ書にあるキリストの奥義である紹介、キリストの体に関するビジョンと経験はありません。神のエコノミーに従って、あなたのビジネスライフや研究生活が祝福されることもありません。もしあなたが紹介生活のゆえに、上司との飲み会に行けないことで文句を言ったり、飲み会に行くことで集会に行けない言い訳を言ったりしているのであれば、この選択について決心していないということです。あなたはどちらかしか選べません。あなたがモーセのように信仰によって賢い選択を選べますように。ヘブル11章24節。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み。25節。罪の儚い享楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び。祈り。おー、主イエスよ、私の前には二つの選択肢があります。人を恐れ、人にこびる選択肢と、神を恐れ、神を愛し、神に信頼する選択肢です。あなたの恵みと憐れみにより、私をキリストの中の囚人にしてください。私は進んで、不自由になることを選びます。主の中の囚人として、キリストの奥義である紹介、キリストの体に関するビジョンを見せて、経験させてください。キリストの体の建造のために、私のビジネスライフを捧げます。主が私のビジネスライフも祝福してください。アーメン。クルシャルポイント2。神のエコノミーにおける最大の発見。命の霊の法則が、私の霊の中にインストールされている。アウトライン1。私たちはインストールされて活動している命の霊の法則と協力して、インストールされた自動的な神の自然で自動的な力、すなわち三一の神の電流である内住の霊にスイッチを入れる必要があります。この法則にスイッチを入れることは、主に触れ続けること。主との継続的な接触の中にとどまること、習慣的に主と交わること、霊に従って歩くことによって主の継続的な注入を受けることです。アウトライン2、私たちの霊の中には神の臨在があり、神の語りかけがあり、神との集会があり、また神が命の霊の法則として活動することを通しての神の分与があって、 ご自身を私たちの内側のすべての部分に分け与えます。アウトライン3、私たちは私たちの霊を活用して立ち上がり、私たちの体と真理に打ち勝ち、主の言葉に注意を払って目を覚まして祈り、どんな時にも霊の中で祈り、目を覚まし、警戒して、私たちの祈りの生活を維持する必要があります。アウトライン4、私たちはキリストの体の実際のために、キリストを生きる習慣を立て上げなければなりません。これは、祈りの習慣を立て上げることによります。すなわち、霊なるキリストを呼び求め、彼と会話することによって、絶えず彼を吸い込む習慣を立て上げることによります。ローマ8章1節、そこで今やキリストイエスの中にあるものには罪定めがありません。2、なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。3:1であり、手順を経た内住の霊となった神は、まず私たちの霊の中へとインストールされて、組み込まれています。それから私たちの霊から、彼は私たちの思いの中へと広がり、私たちの思いから最終的に私たちの体に浸透します。私たちの中へとインストールされた神は、命の霊の法則です。今日、この神は私たちのためにあらゆることを行いますが、それは活動によってではなく、常に法則によってです。今日、私たちはただ霊に従って歩く必要があります。それは私たちが思いを霊につけることを意味します。私たちが霊に従って歩くとき、多くの素晴らしいことが法則によって私たちの内側で起こります。それは私たちの内側で働く神です。伝統的なキリスト教の観念によれば、私たちが特定のことのために神に祈れば、神は入ってきて活動として何かを行います。しかし、ローマ8章によれば、神の新約エコノミーの中で、彼はそのように働かれません。それは旧約のエコノミーでした。しかし、新約においては、神は三一の神として手順を経て、内住のすべてを含む命を与える霊となりました。そして今日、その霊は、ローマ8章によれば一つの法則です。この意味は、それが私たちの内側で働く手順を経た神の自然で、自動的な原則であるということです。新約エコノミーにおいて、神が彼の贖われた人々のために働くのは、活動によってではなく、自動的な原則によってです。神が私たちの内側で、活動によってではなく、法則によって働くことは、神のエコノミーにおける最大の発見、さらには最大の回復の一つです。私たちは、彼と協力する必要があります。この法則と協力することは、霊に従って歩くことであり、霊に従って歩くことは、この働く法則と協力する方法です。この法則はインストールされていますが、法則の機能と法則の活動は、あなたの協力を必要とします。そして、あなたの協力は、まさに霊に従って歩くことです。適用、青少年大学生編。パソコンやスマートフォンには多くの便利なソフトウェアがインストールされていますので、それらを用いて天気予報を検索することなどができます。主を賛美します。手順を経た三一の神は法則として私たちの霊の中にすでにインストールされています。電源をスイッチオンしてソフトウェアを起動させればいいように、霊に戻り、霊を活用すれば自動的に神は法則として内側で働きます。この命の霊の法則は自動的に働く法則ですから、いつでもどこでもあなたが主の皆を呼び、霊に戻り、思いを霊につけさえすれば、いつでも自動的に働きます。 あなたはただ、1、命の霊の法則がすでにあなたの中にインストールされていることを発見し、2、主の皆を呼び、霊を活用し、思いを霊につけて、霊に従って歩むだけです。これがあなたが行うべきあなたの協力です。神があなたの内側で法則によって働くことは、神のエコノミーにおける最大の発見です。堕落によってあなたの体は肉となり、あなたの魂は自己になってしまいました。自己は神の事柄に関して全く無力で役に立ちませんし、修理することもできません。従ってあなたの肉に従って生きる生活、または自己に従った生活は、ゴーイングダウンの生活です。しかし、三一の神が法則としてインストールされているあなたの霊に戻り、霊に従って歩むなら、あなたはゴーイングアップの生活を送ることができます。あなたの体の下る傾向、例えば、今日は疲れているので休みたい、などに対抗し、また、あなたの心理的な下る傾向、例えば、気分が優れないので、集会を休みたいなどに対抗して、霊を活用して、ゴーイングアップしてください。あなたは、ゴーイングアップの生活をするために、目を覚まし、警戒して、祈りの生活を維持する必要があります。エペソ6章17節、その霊である神の言葉を、18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。祈り、王主イエスよ、教会生活の中で私は命の霊の法則が私の霊の中にインストールされていることを発見しました。主を賛美します。私は自分の霊を活用して立ち上がり、自分の体と真理の下る傾向に打ち勝ち、主の言葉に注意を払って目を覚まして祈り、どんな時にも霊の中で祈り、祈りの生活を維持します。私が祈りの習慣を立て上げることで、ゴーイングアップの学生生活を持つことができますように。
クルーシャルポイント3、主に対して能動・受動体であることを学び、主で満たされ、主にすべてのことを行っていただく。アウトライン1、私たちはその霊で満たされることによって、またキリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のためにキリストを生きることができます。ローマ数字に、私たちは空であり開かれた器になることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のためにキリストを生きることができます。ローマ数字3、私たちは極みに至るまで主を愛し、自分自身を彼に対して完全に徹底的に絶対に開き続ける必要があります。そして彼の体のために彼に私たちのすべてとなっていただき、また私たちの中で私たちを通して私たちのためにすべてのことを行っていただく必要があります。アウトライン4、神聖な能力としての命の霊の法則は私たちの内側で活動し、自然に私たちをキリストの体の主体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。それによって体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるのに至ります。ローマ9章23節において、パウロは神が私たちを栄光に至る憐れみの器として創造したと告げています。それから第2コリント4章7節で、彼は私たちはこの器を父の器の中に持っていますと言っています。これら2つの説は私たちがキリストと教会を経験するための基本的な秘訣と考えることができます。あなたはキリスト教会に関する多くのメッセージを聞いているかもしれませんが、もしあなたが開いた器でなければ、キリスト教会は道がありません。 開いた器の意味は何でしょうか。開いた器は満たされるために自分を開き続けること以外に何もしません。手順を経た神、すなわち三一の神、すべてを含む霊、複合の霊はここであなたの中へと入るために開くのを待っています。彼がどれほどあなたの中に入るかは、あなたがどれほど彼に開くかにかかっています。主はあなたに能動受動体であってほしいのです。これが意味することは、彼があなたに彼を愛してほしく、またいつも彼に対して開き続けてほしいのですが、行いをやめてほしいということです。その時あなたは自分が救われ、力づけられ、性別されることを見るでしょう。あなたは主の行いに真に享受するものとなります。あなたは祈る時いつも感謝に満ちるでしょう。あなたは主があなたを助けて勝利を得させたり、罪に打ち勝たせたり、忍耐強くならせてくださるように祈る必要はありません。あなたがこのように祈って主に助けてくださるように求めるとき、最終的にあなたを助けるのは主ではありません。あなたが自分を助けているのです。そのうちあなたはあまり感謝しなくなるでしょう。なぜならあなたは自分が全てを行ったことを認識するからです。あなたはただ彼を愛し、自分を彼に開き続け、彼にあらゆる機会を与えて、彼が行いたいことを全て行っていただく必要があります。あなたは享受する人となって、彼を享受し、彼の行うことを享受するでしょう。ですからあなたが祈るときはいつでもあなたの口からは感謝が出てくるでしょう。なぜなら主に対してとても感謝しているからです。これはあなたがだらしなかったり、無関心であったり、愚かであったり、眠っていたりするという意味ではありません。違います。あなたは警戒しており、非常に冷静です。あなたは主を愛し、自分自身を彼にいつも開き続けます。しかしあなたは何も行いませんが、彼がすべてを行っています。これは可能であるだけでなく、これはまた主によって要求されています。主はあなたに自分の行いを停止するように要求しています。しかし彼はあなたに眠っていたり無関心であったりしてほしくはありません。彼はあなたに非常に警戒してほしいのです。彼を愛し、彼に自分自身を開き続けてください。彼に毎日告げてください。主よ、私はあなたを愛します。主よ、私はここであなたに開きます。主よ、私を憐れんでください。あなたの恵みによって私は自分自身のどの部分もあなたに閉じたくはありません。私は自分を完全に徹底的にあなたに開きます。もしあなたがこのようにしてみるなら、何か起こるかを見るでしょう。あなたは自分の勝利について心配する必要はありません。あなたは短期を起こすことを心配する必要はありません。適用、在職青年大学院生編2、新約の福音の祭司の奉仕に預かるため、あなたはその霊で満たされる必要があります。そのためにあなたは開いている器である必要があります。神はあなたを道具としてではなく器として創造されました。神はあなたに働いてほしいのではなく、あなたの器を神で満たし、あなたを通して神が表現されるようにしたいのです。これがあなたに対する神の基本的な考えです。あなたが器であることを理解した上で、あなたは神に対して能動受動体、アクティブパッシブであることを学んでください。一方であなたはその霊で満たされるため能動的であるべきです。それはあなたがだらしなかったり、無関心であったり、愚かであったり、眠っていたりするのではなく、警戒しており、非常に冷静で、主を熱烈に愛し、自分自身を主にいつも開き続けるということです。他方、受動体であるべきです。あなたは何も行わず、主に行っていただくべきです。 主に開き、主で満たされた後、主にすべてのことを行っていただきます。例えば、あなたは会社の重要な会議に参加して何かを決定する必要があります。その日だけでなく、毎朝復興を実行して日々その霊で満たされているべきです。そしてその会議に主と共に参加して、主よ、あなたが私の聞く力、理解力、洞察力、決断力となってください。私は自分に頼って聞き、理解し、決定したくありません。そのようにすれば私は必ず失敗するからです。主に頼り、主の語りかけに従いますと祈ってください。そして実際に決定しないといけない時が来たら、主イエスよ、私は様々なことを聞いた後、このプロジェクトを進めるべきであると感じます。しかし私が単独でこのことを決定することはできません。私はあなたに従います。私は思いを霊につけてミングリングされた霊に従います。あなたがゴーであれば私は行きます。そうでないなら私は行きません。あなたが私の内側で決定となってくださいと祈ってください。第一コリント15章10節、しかし神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく、私と共にある神の恵みです。
高い福音第12課、愛する父なる神家。ルカ15章20節、こうして彼は立って父のところに帰ってきた。ところが彼がまだ遠く離れていたのに、父は彼を見て深く同情し、走り寄って彼の首を抱き、愛情を込めて口づけした。21節、息子は言った。お父さん、私は天に対してもあなたの前でも罪を犯しました。もう私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません。22節、しかし父は奴隷たちに言った。急いであの最上の衣を持ってきて彼に着せ、手に指輪をはめ、足にサンダルを履かせなさい。23節、また肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて楽しもうではないか。24節、私のこの息子が死んでいたのに生き返り、失われていたのに見つかったのだから。こうして彼らは楽しみ始めた。神は人を義とされる。父が彼に口づけすると、息子は直ちに準備してきた文章を言い始めました。しかし父は、彼が最初の三つの文を言い終わらないうちに彼を遮りました。息子は、私はもはやあなたの息子と呼ばれる資格はありませんと言いました。しかし父はしもべたちに言いました。急いで最上のあの衣を持ってきて彼に着せなさい。父は息子が、自分は息子と呼ばれる資格がないというのを聞くのは耐えられなかったのです。彼はしもべたちに最上のあの衣を持ってくるようにと命じました。あのという語は重要です。最上のあの衣はずっと前に準備した衣でした。父が語った時、しもべたちはそれがどれであるかを知っていました。父はただ最上のあの衣と言いさえすればよかったのです。それでしもべたちはすぐに理解しました。父はまた息子の手に指輪をはめ、足にサンダルを履かせ、肥えた子牛をほふらせました。これはすべて息子の期待を超えていました。ちょうど息子が行ったように、私たちも文章を準備します。しかし、神は最上のあの衣を持ってこられます。しかしという単語が強調されるべきです。それは新約聖書の中でも一つの大きな単語です。このしかしが私たちを救います。私たちは罪に定められるべきでした。しかし、神は私たちを義とされました。私たちは火の池に行くべきでした。しかし、私たちはそうではなく、聖なる宮に預かっています。衣を着ることは、私たちの義であるキリストを着ることを表徴します。一人の罪人がキリストを着るとき、彼は神にふさわしくなり、義とされます。 父はまた息子にサンダルを履かせました。サンダルは人を地から性別します。人が神に立ち返り義とされ、聖霊により勝因を押されるとき、彼は地から性別されることができます。肥えた子牛をほふることは、私たちの命と享受として、私たちのために備えられたキリストを表彰します。キリストが私たちの中に入るとき、初めて私たちは満たされ、幸福になることができます。神と人は共に楽しむ。父と息子とが共に食べ飲みし、幸福であったのはこの時でした。息子が戻るまで父には喜びがありませんでした。息子が家を離れてさまよい苦しんでいる間、父もまた家にあって苦しんでいました。これは罪人が神から離れてさまよい苦しんでいる時、神も不幸であることを示しています。罪人が神と共に家にいて、食べて楽しんでいるとき、初めて神に喜びがあるのです。失われた弟は見出されました。彼は死んでいたのに、また生き返りました。これは、神から離れている罪人は失われており、また死んでもいることを意味します。しかし、彼が神に立ち返るとき、彼は父によって受け入れられ、また義とされます。言い換えると、彼は見出され、また彼は生き返るのです。